Let's get into our Bible study then. We're in 1 Samuel chapter 11 this morning.
はい、では聖書の学びに入りたいと思います。旧約聖書、サムエル記第1、11章からです。
So last week we started studying the story of Saul, who was the first king of Israel.
先週私たちはイスラエルで最初の王に立てられたサウルについて学びました。
And up until that time, Israel did not have a king.
それまでの間、イスラエルには王はいませんでした。
サムエル the prophet had been leading Israel.
サムエルという預言者がイスラエルの民を導いていました。
But the people wanted a king.
しかし民衆は王を求めました。
You know, they wanted somebody to lead them into battle, somebody like other countries had.
なんか他の国が持っているようなこの自分たちを戦に導いてくれる王が欲しいと思いました。
Now God's intention originally had been for that he would be their king.
しかし神様が意図していたのは神ご自身が彼らの王であられるということでした。
And then God himself would be the one that they look to for deliverance.
人々に救いが必要な時に神を見上げて助けを求める。ということが神の意図されたことでした。
The people they demanded a king. They told Samuel, "Well, we want a king." And God said to Samuel, "Go ahead, give them a king."
しかし民衆は強くサムエルに対して王が欲しいと求めました。なので彼らが求めるがままに王を与えることになりました。
And then God led Samuel to anoint Saul.
神様はサムエルを通してサウルという人に油を注ぎました。
And Saul was this big, tall, handsome guy.
サウルというのはとても大きい人で、ハンサムで背の高い人でした。
He was from a wealthy family.
そしてまた裕福な家の出身でした。
He seemed like the perfect man for the job.
もうその王という仕事に就くのにぴったりな人でした。
And so at the end of chapter 10, where we finished last week, he was proclaimed king.
そして10章の最後で学びましたけれども、このサウルという人が王になると宣言されました。
And so now let's begin chapter 11 and let's read verses 1 through 4.
はい、では11章に入ります。サムエル記第1、11章、1節から4節を読みいたします。さて、アンモン人ナハシュが登ってきて、ヤベシュギルアデに対して陣を敷いた。ヤベシュの人々は皆、ナハシュに言った。私たちと契約を結んでください。そうすればあなたに使えます。アンモン人ナハシュは彼らに言った。次の条件でお前たちと契約を結ぼう。お前たち皆の者の右の目をえぐり取ることだ。それをもってイスラエル全体に恥辱を負わせよう。ヤベシュの長老たちは彼に言った。イスラエルの国中に死者を使わすため7日の猶予を与えてください。もし私たちを救う者がいなければあなたのところに出て行きます。死者たちはサウルのギブアに来てこれらの言葉を民の耳に語った。民は皆声を上げて泣いた。
So the Ammonites wereIsrael's enemy on the east side.
このアンモン人というのはイスラエルのこの東側にいた敵の民でした。
And Jabesh Gilead was a city on the east side of the Jordan, kind of up north.
そしてイスラエル人がいたこのヤベシュギルアデというのはヨルダン川のこの東のちょっと北に行ったところにあった町でした。
And so this the king Nahash, he wanted to put out. He said, "You can make it in covenant with me, but."I want all of the men. You're going to put out your right eye.
このアンモン人のナハシュがやってきて、そして、まあ、あなたたちを治めるのは構わないけれども、あなた方全員の右の目をえぐり出しなさいと言いました。
That would have been pretty scary.
かなり怖い、恐ろしいことを言いますね。
But this cruel act, it was meant to, first of all, it demoralized the people of Jabesh Gilead.
でこのまずこのなぜこんなことを言ったかというとこの残酷な行為をして、もちろんイスラエルの民の士気をくじくということもありました。
But it would also disable them.
また同時に彼らを無力にするということもありました。
Because when men would fight in those days in battle, they had a shield on their left hand. You know, they would fight and they would look out, you know, with their right hand, they would look to the right of the shield. And if their right eye was put out, they wouldn't be able to do that. It would make them ineffective.
当時彼らが戦場で戦うときには左手で盾を持ってそして顔を隠して右の目で敵をこう覗き見て戦いましたのでもし右の目をえぐり取られてしまったらもう戦うこともできません。
Well, the men of Jabesh Gilead, they told Nahash, well, we'll think about it.
ですのでヤベシュギルアではそれらを言われたときに ちょっと考えさせてくださいと言ったわけです。
He said, give us 7 days to decide.
7日の猶予をください。
Of course, Nahash, he's in a position of strength. He's confident. There's not going to be anybody to save these guys, and he's going to be able to conquer them without even putting up a fight.
でナハシュの方はもちろんもう確信を持っていました。彼らに助けるものなど現れる必要が現れることはない。もう我々はもう勝ちが決まっていると思っていました。
Let's read verses 5 through
7. 5節から7節に進みます。ちょうどその時、サウルが牛を追って畑から帰ってきた。サウルは言った。民が泣いているが一体何が起こったのか。彼らはヤベシュの人々の言葉を彼に告げた。サウルがこれらの言葉を聞いたとき、神の霊がサウルの上に激しく下った。彼の怒りは激しく燃え上がった。彼は一区引きの牛を取り、それを切り分け、死者に託して、イスラエルの国中に送り、サウルとサムエルに従って出てこない者の牛はこのようにされると言った。主の恐れが民に下って、彼らは一斉に出てきた。
So it said when Saul heard about this, the spirit of the Lord came upon him andOne of the effects of it, his anger was greatly aroused.
サウルがこれらの言葉を聞いたときに、サウルの上には激しくこの怒りが燃え上がってきました。
I mean, in this case, we see this, the effect of the Spirit of the Lord, it's not only peace we often associate with people, there's anger, kind of a righteous, this is talking about a righteous anger that rises up when it sees injustice.
この主の霊が激しく下るときには、平和な気持ちになるだけではなくて、時に怒りが湧き上がることがあります。この時にはこれは正義の怒りです。本当に不正を見た時に湧き上がるものです。
You know, there's a verse in Ephesians 4:26, it says, Be angry and do not sin. And then it says, Do not let the sun go down on your wrath.
エペソ人への手紙の4章26節にこのようにあります。怒っても怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。
So it's possible to be angry and not to sin.
つまり怒ってもこの罪を犯さないでいられるということが可能だということです。
You know, Jesus was without sin.
イエス様は罪を犯されることはありませんでしたね。
And yet, when he saw the money changers in the temple, he was angry.
でもイエス様は神殿で両替の商人たちがやっていることを見て怒られました。
Because of what they had done to the temple, to his father's house.
なぜなら彼らがやっていることはこの父なる神様の中庭で何をやってたかということです。
So, you know, the Lord is angry at evil.
で神様はそのように悪を見て怒られます。
We see that many times in the Bible.
私たちは聖書の中でたくさんそれを見ることができます。
Now, I need to say, even though there is this such a thing as righteous anger,
でもお伝えしたいのは、そのように確かに聖なる怒りというもの、正義なる怒りがあることはあるんですけれども、
I think we need to be careful that we don't use this can easily be an excuse for our anger, which is often not righteous anger.
でも私たちはそれを言い訳にしないようにしなければいけません。私たちもこの怒るときにこれが聖なる怒りだというふうに言い訳にしてしまうことがあります。
You know, because it's so easy for us to try to justify our anger. Well, it's just righteous.
私たちはこう何か怒ってしまったときにもう自分を正当化するわけです。こう怒るのは当然だ。私は正しい。
But I think if truth be told, much of our anger, I don't know, 99% is probably...Unrighteous anger.
でもこの私たちの怒りというのは、まあ、ほとんどが、まあ、言ったら 99.9% ぐらいは、まあ、この正義とは言い難い怒りではないかと思います。
I don't know.
正しくない。まあ、わかりませんけれども、そういうことが多い。
But because the characteristic of righteous anger is it's not angry because I'm offended.
で、なぜかというと、この正しい義なる怒りというののものの、まあ、この性質の一つは何か自分が気分を害されたから怒るというものとは違うということです。
You know, because righteous anger is not like, how could they do this to me?
この義なる怒りという、ごめんなさい、義なる怒りはこういうものではないんですけれども、なんであの人は私にこういうことできるんだろう、僕にこういうことできるんだろうというような怒り。
For example, Jesus was angry Because the worship of his father was being perverted.
イエス様がどうして怒られたかというと、それは父なる神様にの礼拝がこの歪められていたからです。
We never see Jesus being angry because he's disrespected, and he was disrespected a lot.
で私たちはこのイエス様がたくさんの人に軽蔑されている状況を見たことがありますけれども、決して人に軽蔑されたからといって怒られたことはありません。
But he was concerned about his father. He was concerned about the worship of God.
そうではなくて、イエス様は本当にこの義なるもの、父なる神様のことを考えて、そして怒りました。
So getting back to Saul now, this anger is leading himTo come to the aid of people, of others that are being oppressed.
そしてまた今のサウルの話に戻りますけれども、サウルにもこの怒りが湧き上がりましたけれども、この怒りを通して民衆を救い出すということに導かれます。
But he does kind of a odd thing. This he cuts up his ox and sends him out, and then the fear of the Lord came upon the people.
まあでもちょっとここで変わったことをしています。サウルはそこで牛を切り刻んで、そして民衆にそれぞれに送ったと。そうするとそこに主への怒りが、ごめんなさい、主への恐れが満ちた。
Okay, let's read verses 8 through 11.
はい、そして8節、11節に進みます。サウルはベゼクで彼らを数えた。するとイスラエルの人々は30万人、ユダの人々は3万人であった。彼らはやってきた使者たちに言った。ヤベシュギルアデの人にこう言いなさい。明日日が高くなる頃、あなた方に救いがある。使者たちは帰ってきてヤベシュの人々に告げたので、彼らは喜んだ。ヤベシュの人々は言った。私たちは明日あなた方のところに出て行きます。あなた方の良いと思うように私たちにしてください。翌日サウルは兵を3組に分け、夜明けの見張りの時に陣営に突入し、昼までアンモン人を撃った。生き残った者はちりぢりになり、二人の者が共にいることはなかった。
Saul raised an army of 330,000 men.
サウルは33万人もの民を集めました。
Must have been about all the able-bodied men. I mean, that's a lot.
それだけ戦うことができるぐらいの人たちです。
But remember, Saul was just a farmer.
サウルという人はもうただの農夫でした。
But God is using him to lead the army in a spectacular victory.
しかし神様はそのような彼を用いて見事な勝利を収めさせます。
Because when the Holy Spirit comes on a person, he gives them abilities that they don't otherwise have.
なぜならこの聖霊が人に臨んだ時には、その人が持ちえない能力を、いただくことができるからです。
You know,
私たちはこの神様の霊、聖霊抜きにして神様の働きをすることはできません。
You know what, Paul, when he wrote to the Corinthians in 2 Corinthians 2:16, he said of the ministry, who's sufficient for these things?
使徒パウロは自分の宣教の働きにおいてこのように言いました。第2コリントの2章16節。このような務めにふさわしいものは一体誰だというんでしょう。
Now, this should encourage us.
これは私たちへの励ましになります。
You should never feel that because you lack something, that this is going to prevent you from serving the Lord, like you're no use to God.
それはあなたが神様に使いたいと願っているのに何か使えることができない。それは自分に何か能力が欠けているからというふうに考える必要がないからです。
Because God is always going to give you what you need to serve Him.
神様はいつでもあなたが神様に使えるために必要な力を与えてくださいます。
To do what you're called to do.
あなたが召されてやるべきこと、そのための力を神様は与えてくださいます。
Now sometimes it doesn't seem that way. It may not seem like that.
でも時にあなたはそのように感じないかもしれません。
You know, you like if we serve the Lord, sometimes we feel like I'm over my head.
主に使いながら、ああもできないと言って頭を抱えてしまうような事柄があるかもしれません。
But often I think that this too can be God's plan. He sometimes puts us in that position because it's then that we really look to Him for help.
まあ、でもそのようなちょっと耐え難いような状況にある時もそれすらも神様のご計画であることがあります。なぜなら私たちはそのような時に神様に助けを求めるからです。
Because we realize I can't do it
myself. 私じゃできないということに気づくからです。
You know, it just actually the biggest problem is just the opposite. It's in serving the Lord, the biggest stumbling block I think we face is this feeling of self-sufficiency.
神様に仕えるときに一番問題になることは逆です。自分ができるもの、足りているものだと思うことです。
You know, it's this idea, well, yeah, I got this, I can do this.
私はそれできます。私は がやります。
You know, might even think, God's lucky, you know, that he's got me. You know, but this...
神様はね、なんとラッキーなんだろう。自分が神様のためにこんなにしてあげられるからみたいな。
But that will lead us to defeat or failure.
しかしそのようにもし人が自分のことを評価よく評価するならば敗北へとつながるでしょう。
So never be discouraged by your weaknesses.
なのであなたが自分の弱さに決して落胆しないようにと励まします。
And a good example is the Apostle Paul.
一番いい例としてはポールがいます。パウロがいます。
And Paul was able to look at his weaknesses as actually a source of strength.
パウロは自分の弱さを見るたびにこれこそが神の力の源だというふうに見ました。
In 2 Corinthians 12 verse 9.
第二コリントの12章の9節にあります。
He says, "Therefore, most gladly I rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me."
私の力は弱さのうちに完全に現れるからです。とっても変わったことを言いますね。彼は言ったんです。私が弱い時にこそ私は強いんですって。
It only makes sense if God is real.
それは神様が本当にいらっしゃる方である場合によってのみ真実な言葉となります。
And you know, some, but sometimes people have an attitude like I can't do anything for God because they don't feel like they have any abilities.
でも多くの場合、人はこういうふうに言います。私は神様に何もすることはできません。なぜなら私にはそういった力も能力もないんですと。
But we have to be careful. This can actually be pride, kind of another side of pride. You wouldn't think of it, but it can be pride.
でもそういうふうに言うときに気をつけなくてはならないのはそれは逆に、プライド、傲慢であることの言い訳であったりするんです。
I remember way back, before I came, before I went out as a missionary, I was living in Seattle.
私はこの宣教師になるために、なる前にシアトルに住んでいました。
And I wanted to go on this program, this short-term missionary program.
そして、まあ、ミッショナリーのためのこのミニストリーのプログラムに参加しようとしていました。
And one of the things we would do, we would go and stand up and share in front of the church and you know so that people would know what we were doing.
中で人の前に立って、私たちは何をやってるかみたいなそういう話をしなくてはならないということがありました。
But I didn't want to do it.
でも私は人前に立ちたくないと思ったんです。
Because I was afraid of speaking. I didn't like to speak in front of people. I had this stage or I didn't like standing up in front of people.
私は人前で話すのが好きじゃなかったんです。そんなステージの上に立って多くの人に対して何か話すというのは嫌だったんです。
And I shared it with one of my friends. I kind of shared how I was feeling.
で、その自分の感じたことを友達に分かち合ったんです。あんまり好き、ちょっと嫌なんだ。
And he told me, you know, you ought to read this book that I'm reading.
そしたら彼が私にこう言ったんです。この本読むといいよ。
Andrew Murray wrote the book Humility.
アンドリュー・マーリューの謙遜という本だよ。
But I look at it, what? Humility, what is it? It's just, you know, it's like,
でも、謙遜?
Is that inferring that I'm proud? You know, it's like,
何?謙遜っていう本を読むっていう、読めということは、私が傲慢だということか?
But actually it was. I realized it was.
でも、後で気づいたんですけれども、
you know,
そうでした。
So, a lot of times that is a part of pride.
そうやって恐れるっていうことは、傲慢の現れだったりもするわけです。
But we kind of use it, you know, like, oh, I'm, you know,
でも、まあ、それを使って、
in order to like not face up or not do things.
そういったことを通して、まあ、問題に立ち向かわないとか、そこに立たないようにするという、ことができる。
Okay. I better get back to the text here. Let's read 12 through 15.
はい。では戻りまして、12節から15節に進みます。民はサムエルに言った。サウルが我々を治めるのか と言ったのは誰でしたか？その者たちを引き渡してください。彼らを殺します。サウルは言った。今日は誰も殺されてはならない。今日主がイスラエルにおいて勝利をもたらしてくださったのだから。サムエルは民に言った。さあ我々はギルガルに行って、そこで王政を樹立しよう。民は皆ギルガルに行き、ギルガルで主の前にサウルを王とした。彼らはそこで主の前に交わりの生贄を捧げた。サウルとイスラエルのすべての者はそこで大いに喜んだ。
This, at this stage in life, Saul is showing a lot of humility, a lot of restraint.
サウルの人生においてこの時の段階では彼の本当に謙虚さとか自制心があるのが見えます。
I mean, just the fact that he didn't get revenge on these guys that spoke badly about him.
彼はこの自分のことを悪く言われていたんですけれども、その人たちに報復するようなことはしませんでした。
He had led them into battle. He had relied upon the Lord, and he had a victory.
で、彼らは主にあって導いて、そして、勝利に導きました。
But the people recognized that Saul is their king.
そして人々はサウルは王に立てられたんだということを認めます。
There's a big party.
そして盛大なパーティーを催します。
Now they have their king. This is what they wanted.
彼らの求めていた王が与えられました。
You know, they said they wanted somebody to lead them into battle. That's what happened. He led them into battle.
もう誰か私たちを戦に導いて勝利を収めさせてほしいという通りにサウルはやってくれました。
He did what they wanted him to do.
もう人々が求めている通りのことをやってくれました。
Everything is good.
もうすべてがいいです。
But then Samuel, he has them assemble at Gilgal in order to coronate Saul as king.
そこでサムエルはギルガルに人々を集めてサウルの戴冠式を行いました。
Now, Gilgal was just a city, it was across the, inside the Jordan River near Jericho.
このギルガルというところはこのエリコの近郊のイスラエルのヨルダン川の、近くの町です。
It was a very significant place in Israel's history.
これはイスラエルにとって大変この歴史的にも重要な都市でした。
Now remember when they were entering the promised land, they crossed the Jordan, and the priests carried the ark and the it stopped the water flowing from the Jordan, and then they went across and then they camped at Gilgal.
初めてこの約束の地にイスラエルの民が入った時にこのヨルダン川を奇跡的に渡りましたけれども。そして神の箱を担いで渡って、そして初めて宿営した場所がギルガルです。
And it was the place where Joshua, it was a place of consecration. That's where Joshua had the people circumcised. Now that they were into the promised land, they celebrated their first Passover there at Gilgal.
そしてまたこのギルガルでは、そのヨシュアが最初にこの奉献した場所であり、人々に、割礼を施した場所でもあり、また最初に杉越の祭りを約束の地の中で行った場所でもありました。そして今いやその同じ土地で最初の王が発足したわけです。
Okay, let's, get into chapter 12. Let's read 1 through 5.
では12章に入りまして1節から5節を読みいたします。サムエルは全イスラエルに言った。見よ、あなた方が私に言ったことを私はことごとく聞き入れ、あなた方の上に王を立てた。今見なさい、王はあなた方の先に立って歩んでいる。私は年を取り髪も白くなった。そして私の息子たちはあなた方と共にいる。私は若い時から今日まであなた方の先に立って歩んできた。さあ今主と主に油注がれた者の前で私を訴えなさい。私は誰かの牛を取っただろうか、誰かのロバを取っただろうか、誰かを虐げ誰かを打ち叩いただろうか、誰かの手から賄賂を受け取って自分の目をくらましただろうか。もしそうならあなた方にお返しする。彼らは言った。あなたは私たちを虐げたことも踏みにじったことも人の手から何かを取ったこともありません。サムエルは彼らに言った。あなた方が私の手に何も見出さなかったことについては今日あなた方の間で主が証人であり主に油注がれた者が証人である。そこである人は証人はというと、
So Samuel has integrity.
サムエルは高潔な人でした。
He's able to say to the people, "You've seen me all of my life."
彼は 人々にこのように言うことができました。私の人生を見てください。
He's able to say, ask them, you know, have you seen me cheat anybody? Have I oppressed anybody?
私は誰かを騙したことありましたでしょうか？虐げたことありますか？と言えたわけです。
And no one is able to have a charge against him.
誰一人として彼に告発などをする者はいませんでした。
So this is Samuel. He's making the case before the people. Listen, I have been a faithful leader.
サムエルは自分は主に神様に忠実なリーダーであったと潔白を証明したわけです。
But then he recites for them their history and all the times that God has been faithful to them.
そしてサムエルはここで神様からのこの歴史を朗読しました。神様ご自身が人々に常に忠実であったという歴史です。
All right, let's read verses 6 through 12.
6節から12節を読みします。そこである人は証人はというと、サムエルは主であるモーセとアロンを立ててあなた方の先祖をエジプトの地から登らせた方であると民に告げた。さあ立ちなさい。私は主があなた方とあなた方の先祖に行われたすべての正義の御業を主の前であなた方に解き明かそう。ヤコブがエジプトに行った時、あなた方の先祖は主に叫んだ。主はモーセとアロンを使わし、彼らはあなた方の先祖をエジプトから導き出し、この場所に住まわせた。しかし先祖たちは自分たちの神主を忘れたので、主は彼らをハツルの軍の長シセラの手、ペリシテ人の手、モアブ王の手に売り渡された。それで先祖たちは彼らと戦うことになったのだ。先祖たちは主に叫んで、私たちは主を捨てバールやアシュタロテの神々に仕えて罪を犯しました。今私たちがあなたに仕えるため敵の手から救い出してくださいと言った。すると主はエルバールとバラクとエフタとサムエルを使わし、あなた方を周囲の敵の手から救い出してくださった。それであなた方は安らかに済んだのだ。しかしアンモン人の王ナハシュがあなた方に向かってくるのを見たとき、あなた方の神主があなた方の王であるのに、いや王が私たちを治めるのだと私に言った。
So it was quite common for Jewish teachers to recite their history, the history of Israel, and point out how God had been faithful to them.
このように、ユダヤ、イスラエルの歴史をこの暗唱して人々にこの朗読して伝えるということをこのユダヤ人の教師たちにとってはよくやっていたことでした。そのようにして神様がどれだけ忠実だったかということを知らせるためです。
In the New Testament, Stephen did that, remember? And Saul, Paul did that.
パウロもやりましたし、新約聖書ではステパノも同じことをやっています。
And Samuel is doing that here.
で、サムエルはここでそのようにしているわけです。
But God had brought them out of this oppressive condition in Egypt.
神様はイスラエルの民をこのエジプトの奴隷、抑圧された状態から助け出されました。
He had saved them from their oppressors and brought them into the promised land.
人々を抑圧から助け出して救いの地へと導かれたわけです。
But God, you know, so God had delivered them from the very beginning. It was God Himself that did that.
この救いはすべて神様が最初から行われたことです。
But now he points out that when you saw Nahash, the king of the Ammonites, you didn't look to God for help. You said, "We want a king to save us."
でもここでサムエルが言っているように、人々は神様に助けを求めるのではなくて、王が欲しいというふうにアンモン人の王ナハシュに、責められた時に言ったわけです。
So the people have been discontented because just having God as their deliverer, they couldn't see him for one thing.
人々というのはこの神様だけではこの不満な時があります。なぜなら神というのは見ることができないからです。
They just had to trust in him that he was there, believe that he's going to help them.
神様がそこにいて、そして自分たちを救い出してくださる神であるということをこの信頼するということができなかったんです。
But a king, they could see the king.
でももし王がそこにいるならば、人々はその王を、まあ、肉眼で見ることができます。
And perhaps they even felt they could influence the king. They could, you know, to a certain degree, control the king.
見るだけでなくて、そこにいるわけですから、ある意味コントロール、人々の力でコントロールすることも可能です。
But they were trusting more in man than in God.
つまり神様よりも人の方をより信頼したんです。
But that's easy to do.
でもその方が簡単ですよね。
You know, so many people find it much easier to trust in man than to trust in God.
多くの人がこの神様よりもこの人に頼ってしまった方が簡単だと感じるものです。
So the question always is for us, who do you look to for deliverance?
でここで私は問いたいんですけれども、私たちは誰にどこに救いを求めていますか？
And God is the only sure hope, one that you can count on.
しかし神様だけがこの本当にあなたが頼ることができる唯一の確かなお方です。
Because He will never fail you.
なぜなら神様は決してあなたを見放さないからです。
It's true that, you know, we can't see Him. We are called to walk by faith.
もちろん私たちは神様をこの肉眼で見ることはできないんですけれども、私たちはこの信仰によって歩まなければなりません。
But you know, to be honest, our flesh, that part of us that's lived apart from God, and our flesh hates that.
でもそのようなことというのは、この私たちが神様から離れてこの肉体で生きているときに、それを嫌がるものなんです。
It's like I have to trust in God,
you know? 神を信頼しなくてはならないのですか？
but of course that's the flesh and God is
それがまあ肉ですね。
We have a new nature and God is teaching us how to walk by the Spirit.
しかし私たちは神様によって新しい性質が与えられています。教えてくださってるわけです。神を信頼するということ。
And we can trust that God never changes.
私たちは神様は決して揺るがない変わらないお方だということをに信頼します。
He's a rock.
神様は岩です。
He's our rock.
神様は私たちの岩なるお方です。
It's like you can build your life upon him.
なのであなたはあなたの人生を彼の上に築くことができます。
And you know, don't build on anything else.
他のものに人生を築かないでください。
Okay, let's read verses 13 through 18.
13節から18節に進みます。今見なさい。あなた方が求め選んだ王だ。見なさい、主はあなた方の上に王を置かれた。もしあなた方が主を恐れ、主に仕え、主の御声に聞き従い、主の命令に逆らわず、またあなた方もあなた方を治める王も自分たちの神主の後に従うならそれでよい。しかしもしあなた方が主の御声に聞き従わず、主の命令に逆らうなら、主の御手があなた方の前科に下る。今しっかり立って、主があなた方の目の前で行われるこの大きな御業を見なさい。今は小麦の刈り入れ時ではないか。主が雷と雨を下されるように、私は主を呼び求める。あなた方は王を求めることで、主の目の前に犯した悪が大きかったことを認めて、心に留めなさい。そしてサムエルは主を呼び求めた。すると主はその日、雷と雨を下された。民は皆、主とサムエルを非常に恐れた。
So even though Israel had not accepted God's best. They wanted a king. They wanted a king to rule over them.
神様の最善をイスラエルは受け入れませんでした。王に支配されることを求めてそれをもらいました。
And even though that took place, God is still going to be faithful to them if they would serve him.
にもかかわらず神様は彼らに対して忠実であられて助けを与えてくださったんです。
Verse 22: For the Lord will not forsake his people for his great name's sake, because it has pleased the Lord to make you his people.
22節にあります。主はご自分の大いなる皆のためにご自分の民を捨て去りはしない。主はあなた方をご自分の民とすることを良しとされたからである。
God is gracious and merciful.
神様は恵み深く憐れみ深いお方です。
And he does not forsake his people.
神様は神の民を見捨てたりなさいません。
And that's such a wonderful thing.
これは本当に素晴らしいことなんです。
I mean, even though you have made mistakes, God will not forsake you.
なぜなら、もしあなたが失敗を犯しても、神様はあなたを決して見放さないからです。
Perhaps like Israel, you know, you haveYou knew God wanted you to, but you did it your own way. You decided, I want to do things my way. I want to do it this way. And God allowed you to do that.
まあここに出てくるイスラエルのようです。彼らは神のやり方を拒否して、自分たちのやり方でやると 言ったわけです。そして神様はじゃああなた方のやり方で通りにやりなさいと言ったわけです。
And then afterward you realize, I blew it.
でもその後で彼は、らは言う思ったんですね。しくじった。
I wish I would have done it God's way.
あ、失敗した。神様の言う通りにやっとけばよかった。
You know, and but God is not gonna punish you forever.
そういうことがあっても、神様は決して永遠にあなたを罰するようなこと、そんなことは望んでおられません。
Because even though we are stubborn, God loves you.
私たちは時に本当に堅くなですけれども、神様はそれでもあなたを愛しています。
And even though you may have rejected his best, meaning you could have done it and it would have been better if you had done it, it's not over.
もし神様が与えてくださった最善の道をあなたが拒んで、そしてあなたが自分で失敗したとしてもそれで終わりではありません。
It's not the end of the story.
それで話が終わってしまうわけではないんです。
You can from this moment, any moment, you, when you realize it, you can from that moment forward, you can serve him.
あなたはその瞬間から、あるいは今のこの瞬間から神に仕えて、神の祝福を味わう人生を歩むことができるんです。神様からいただくすべての祝福を味わうことができます。つまり言いたいのは、決して遅いことはないということです。
And I want to say that because I know the devil is, that's what he constantly says, it's too late.
なぜなら悪魔はいつも言うんですよ。もう手遅れだぜ。
You blew it.
あなたがやっちゃったんだから。
You know, during times of temptation, you know, that's what I've heard it called the one-two punch of the devil. I'm sorry, one-two. He punches this way and that.
First of all, he tempts you to sin.
Then when you sin, he says, "Look at you. You've blown it."
あなたが罪を犯したら、はい、罪を犯した。はい、ダメ。
But and during temptation, often it's during temptation.
それが誘惑なんです。誘惑です。その誘惑の時に、
the devil is tempting you to do something. You haven't even done it yet, but you feel the temptation. You're thinking about it.
で、そのような時にこういうふうに悪魔は言ってくるわけです。もう手遅れなんだから引き返さなくていいから、もう失敗しちゃったんだからもうそのまま堕落しなさい。
And temptation itself makes you feel dirty or bad.
で、それは神様からの誘惑とか責めというのは、神様じゃないです。すみません。悪魔からの誘惑とか責めというのは、あなたはもう汚れている。ダメだ。
We know Jesus never sinned.
私たちはイエス様が決して罪を犯さなかったことを知っています。
But we see he was tempted.
でもイエス様でも誘惑を受けられたんです。
But during the during temptation, we may feel like, and then the devil is like, go ahead and do it. I mean, you've already blown it.
イエス様が誘惑を受けられた時を思い出してください。もうやっちゃいなよっていうことです。
God's mad at you, you know, just like it's, you know, what's the use of even trying?
私たちが
to resist.
失敗してしまった時にもうダメなんだから、もうここで、なんかこう抵抗しないで、もうあなたの欲望の通りにしなさいというようなことを言ってくるわけです、悪魔は。
But it's just a big lie.
でもそれは大きな嘘です。
You know, the devil is a liar. That's what he uses.
悪魔は嘘つきです。それ私たちは知っています。
And no matter how many times you have failed, you don't have to accept and just give up and say, "Ah, this is just who I am."
なので、あなたが何回どれだけ失敗しても、決してもうこれが自分なんだからもういいやと言わないでください。
You blow up, you blow up, you.
もうやっちゃったんだから。
Lost your temper. It's just who I am. I'm an angry person. I can't.
あ、もう君は罪を犯してしまったねと言われても、そうだよ。もう私はこういう怒ってるのが私だからというふうに言わないでください。
You know, I can't control my appetite.
そう、私はもう食欲も抑えられないんだよとか、欲望抑えられないんだとか。
Okay. Anyway, but just determine, I'm going to serve the Lord. When you know that you're wrong, just I'm going to serve the Lord from. I'm just going to turn and I'm going to serve the Lord from.
でもそのような中で今決めることができます。私は今から主に仕えるんだ。今から。
And I'm not saying I'm never going to make, you know, I'm just, you know, it's not willpower. But what I'm saying is just a fresh start. It's like, it's just, okay, the past is gone and I'm going to serve the Lord now.
で、それはもう絶対にあんな失敗しないぞって誓う、そういったあなたの意志の力に頼るんではありません。そうではなくて、あなたがこれから神に頼るんだということです。それを神様が尊重してくださいます。
And he will honor that.
それを神様が尊重してくださいます。
Okay, let's get Let's go back 19-25. 19
節から25節を読みします。民は皆サムエルに言った。私たちが死なないようにしもべどものためにあなたの神主に祈ってください。私たちは王を求めることによって私たちのあらゆる罪の上に悪を加えてしまったからです。サムエルは民に言った。恐れてはならない。あなた方はこのすべての悪を行った。しかし主に従う道から外れず心を尽くして主に仕えなさい。役にも立たず救い出すこともできない虚しいものを追う道へ外れてはならない。それらは虚しいものだ。主はご自分の大いなる皆のためにご自分の民を捨て去りはしない。主はあなた方をご自分の民とすることを良しとされたからだ。私もまたあなた方のために祈るのをやめ主の前に罪あるものとなることなどとてもできない。私はあなた方に良い正しい道を教えよう。ただ主を恐れ心を尽くして誠実に主に仕えなさい。主がどれほど大いなることをあなた方になさったかをよく見なさい。あなた方が悪を重ねるならあなた方もあなた方の方も王も滅ぼし尽くされる。
Verse 23, I love it. Samuel says, Moreover, as for me, far be it from me that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you, but I will teach you the good and the right way.
23節が好きです。私もまたあなた方のために祈るのをやめ、主の前に罪あるものとなることなどとてもできない。私はあなた方に良い正しい道を教えようとサムエル言いました。
Samuel saw itAs a sin not to pray for them.
サムエルは彼らのために祈るのをやめることが罪だと思いました。
You know, I look at that and I think, wow.
それを読んだ時に私はと思いました。
Is that my attitude?
私はそのように思えるだろうか。
You know, this ministry of intercession, of praying for other people, it should be a very important part. It's to be an important part of our Christian life.
このクリスチャンとしての歩みの中で祈りのミニストリーという取りなしの祈りがありますけれども、それは大変重要なものです。
You know, that's we, when you look at men and godly men and women of the Bible, you see that they were intercessors. They often prayed for people.
あなたが聖書の中で敬虔な人たちを見ていくならば、彼らはほとんどが多くの取りなし手の祈り手であることがわかるでしょう。
You know, that's something that they took seriously.
彼らは本当に祈るということを深刻に捉えていました。
You know, remember, I think of Abraham. Remember, he's interceding for Sodom.
アブラハムを思い出すと、このソドムのために祈っていました。
He's just praying. He's saying to the Lord, you wouldn't destroy the city for 50 righteous if there were 50 righteous people, would you?
アブラハムは祈りの中でこう言っていました。もしや町の中に50人の正しい者がいたならば滅ぼしませんよね。そうだな、50人正しい者がいたら滅ぼさないようにしようと言うと、今度アブラハムはじゃあ40人ならどうですかっていうふうに祈っていきました。
We saw several times Moses would intercede for the people.
また私たちはモーセが何度も民のために取りなして祈るのを見ます。
He would just say, "Don't destroy them."
モーセは言いました。どうかあなたの怒りで民を災いに合わせないでください。
He would say to the Lord, "They're your people."
彼らはあなたの民ですと祈ったわけです。
And when you look at some of those situations, the people they were such rats. I mean, it's like, man, I would if I was Moses, I'd be telling God, "God, get them," you know. But he's sitting there telling God, "Please don't."
しかしこのモーセが祈ってる時の民の状況を見ると本当に悪いんですよ。やってることがモーセがもし自分がモーセだったらあんな悪いんだからもうやってしまってください、怒ってくださいって言いたくなるような民のために取りなししてたんです。
Now, you know, then David, he will be with in his life shortly, but he would intercede for the people.
またダビデもこれから私たちはこの書の中で学んでいきますけれども、民のために祈っていきます。
Then we get into the New Testament. Think of the Apostle Paul, how he would intercede for people.
また新約聖書では使徒パウロが本当に人のためにずっと祈っています。
You know, his very people, the Jews, the religious leaders, they wanted to kill him, and he would often just intercede for them, and just, you know, he said he wished that he could take their punishment. I mean, he had this heart of intercession.
このパウロをこの恐るというか、パウロをひどい目に合わせていたのはこのユダヤ人の律法学者たちでした。そのような人たちに対してその人たちを神様助けてあげてくださいというふうに祈り続けたんです。
But of course this very supreme example, the example that we our supreme example we follow is Jesus.
そして何よりも私たちが従うべき最たる模範はイエス様です。
Jesus, as he hung on the cross, he's been humiliated, he's been tortured, he's been, and he prays, Father, forgive them, for they don't know what they're doing.
イエス様は十字架にかけられて、そして人々にあざけられて、苦しめられて、痛めつけられているその最中で祈りました。父よ、彼らを許してください。
What a savior. I mean, what an attitude.
どんなお方なんでしょう。なんという素晴らしいことでしょう。そういうふうに祈っていただける。
And we see, he's suffering and dying on the cross in the last moments of his life. He's interceding for people.
イエス様は最後の苦しみの中で、そして最後のあざけられたその中で、最後の人生の最後の瞬間を祈りながら過ごされました。
Hebrews 7:25 says, Therefore, he's speaking of Jesus, he is able to save to the uttermost those who come to God through him, since he always lives to make intercession for them.
ヘブル書の中では、そのイエス様についてこのように記されています。したがってイエス様はご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。いつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるからです。
So anyway, we see that's what God is leading us into. That's this attitude.
そのイエス様が持っておられるような態度、そのような生き方がの中に私たちは神様によって導かれています。
You know, it's not so much a law, you know, rule. Okay, you need to pray for some. It's an attitude. Our behavior will follow our attitude.
それはこの立法だとかやらなくてはいけないというようなことではなくて、自分たちが持つべき心がけ、心構えです。
You know, if you notice that, if you just try to say, okay, yeah, I know I'm a Christian, I should be praying. Well, okay, I'm going to pray this. Okay, you know, it can seem like this.You know, legalistic thing. It can seem hard to do and just.
まあこの自分がクリスチャンになったから人のために祈らなきゃいけないっていうふうな立法主義的な考えだと、ちょっと違うんですね。
I guess I'm sorry. I'm getting off track. I didn't write this down. Juko was kind of on the fly translating. But what I mean is that if our attitude,
でもそうではなくて私たちの持っている心の中。神様に向かっているその心がけですね、態度、心の態度。
And the attitude of the Holy Spirit that feel the way God feels about people.
で、その心がけってどこから来るかっていうと、聖霊によって与えられます。聖霊が神様を恐れる、神様を恐れて人のことを思うという気持ちを与えてくださる。
The prayers just follow. I mean, the actions and prayers follow from that.
で、祈りというのは何かっていうと、この聖霊の導きに従うのが祈りです。神様の思いに従っていく。そうすると、
But I just want to encourage you in this. Again, I'm not trying to, you know, we can all feel guilty about this, but just encourage you in it. Because think of God puts you where He's placed you in your life.
で、決して何かこう責めを感じないでください。責めているわけではなくて、神様が今あなたが置かれている場所は神があなたを置かれています。
And he's put people around you. These people around you, you have this special place no one else has.
で、あなたが今置かれている場所の周りに人々がいます。その人たちのためにあなたは仕えたり祈ったりすることができる。
And God is He loves those people around you.
そしてあなたの周りにいる人たちを主はご存知で愛しておられます。
And even though they may not seem lovable,
決して愛されるべきにふさわしい人たちではないかもしれませんが、そう見えるかもしれませんが。
You have people in your family that don't follow Jesus. Maybe they think it's stupid or He loves them.
あなたの家族には決して神様に愛されないだろうなと思うような家族を持ってらっしゃる方もいるかもしれませんけれども、神様はその方も愛しています。
And then it's probably it's our place. We can intercede for them. We can pray for them.
私はそのような中で人のために取りなしの祈りができるという話をしています。
And God is going to honor that.
そのことを神様は喜ばれ尊重してくださいます。
But it's such a good thing to pray for others.
本当に人のために取りなしをするというのは素晴らし
いことです。 Pray for our church.
教会のためにも祈ってください。
Oh, pray for me.
私のためにもどうぞ祈ってください。 必要です。
I asked you to pray for my last week. I had a chapel talk. I could really feel the Lord working through that, and I just felt like I just felt like people were praying for me.
学校で、チャペルトークという聖書の話をすることがあったんですけれども、それも祈り会でどうぞ祈ってくださいと言って祈ってもらいました。私には必要だからです。
God will, and I'll pray for you.
そして私はあなたのためにも祈ってるんです。
And we'll pray for people around anyway.
私たちの周りにいる人のために祈っていくべきです。
I guess I better finish this message.
はい、終わりたいと思いますが。
Going around in circles. Well, let's pray right now.
はい、お祈りしましょう。じゃあ今こそ。
Father, thank you for that kind.Merciful heart that you have toward attitude that you have toward us.
天のお父さん、本当にあなたが私たちに持ってくださっているその優しい思いやりをありがとうございます。
Where would we be if you weren't merciful, you weren't kind? Where would we be? We couldn't stand.
私たちがこのどのような場所に置かれていても、あなたは憐れみ深く。愛なるお方です。
But you are merciful, you are kind, and you love us, and you haven't given up on us.
私たちが今どのような状態であっても、あなたは私たちを愛しておられ、憐れみ深くおられます。
Please help us to have your heart toward other people, Lord.
あなたの持っている心を私たちに与えてください。私たちの周りの人を愛することができますように。
I pray this in Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りいたします。
Amen.
Amen.